主に期待し主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それではマタイの福音書の7章の7節から10節までをお読みしたいと思います。それではマタイの7章の7節から10節まで
お読みなさい。そうすれば与えられます。
頼みなさい。
そうすれば見つかります。
働きなさい。
そうすれば開かれます。
誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に、誰が父を与えるでしょう。また、あなたが服をくださいというのに、誰が父を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではなくても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。そうすれば、なおのこと、天に向かれるあなたの父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。アーメン。
求めよ、そしてまた従って叩きなさいと聖書は私たちに言っている。この御言葉は非常に有名な言葉でありまして、クリスチャンじゃない人々も好んでこの言葉を口にし、いろいろな機会に勇気を持つために、力を得るためにこれを用いる。でもこの御言葉はルカの福音書を見ますときに、イエス様が祈りを得るときに弟子たちが私たちにも祈りを教えてくださいというそのような、質問に対して答えたお言葉であります。ですから求めるというのはですね、人間に求めるのではなく、また私たちの社会に求めるのではなく、聖書は祈りを通して神様に求めるべきだと私たちに教えております。ですから、クリスチャンでも、これを勘違いしてですね、自分自身の中に、自分の努力に、自分の能力に、また社会のいろいろな出来事に、その解決を求めてはいます。でも、求めよ、叩けよ、探せ、叩けよというのは、神様に捧げなければならないお言葉であります。私たちクリスチャンもですね、停滞しよう、祈りにおいて、停滞するような出来事がありますよね。なかなか祈りが聞かれない。なかなかその願い事が成就しないということがあります。でも、ぐじぐじとしないで、そのような中にあっても、私たちはこの御言葉を通して、力強められなければなりません。ですから、パウロはフィリピの2章、フィリピの3章の中で、13節、14節を見ますと、こう書いてありますね。兄弟たちを私たちは、自分はすでに捕らえられたとなどとは考えていません。ただ、この日々に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて、上に見せてくださる神の栄光を得るために、目標を目指して、石に走っているのです。永遠の冠を得ようとして、パウロは、どんな時にも、弱る時にも、この冠を得るまでは、冠を得るという、その目標のために、石に走っていると言うんですね。また、パウロは同じようにして、私たちに、第一コリントの16章の13節で、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くあげなさいと、私たちに進めています。どんな出来事の中にあっても、いつもですね、私たちは神様に求めなければなりません。どんなに行き詰まった出来事があっても、私たちはこの御言葉を通して、私たちのうちに住んでいらっしゃるキリスト、イエス・キリストに期待をしなければなりません。男らしく歩みなさい、大胆でいなさい、勇気を持ちなさいというのは、聖書に書いてある、パウロの私たちに進めている内容であります。私たちは、このさらにですね、求めを、探せ、叩けというのはですね、私たちに与えられた言葉で、内容を少し見ますときに、ありとあらゆる必要な手を打てという意味もそういうことができます。聖書では、いろんな方法を通して、私たちは神様、ここに働いてくださるんでしょうか、それともこっちでしょうか、あれでしょうかというふうに、私たちは再三手を尽くしてですね、その神様の道を求めていかなければなりません。 それから、求めたからもう大丈夫、祈ったから大丈夫、一度祈ったから大丈夫、神様は対応なしてくださると私たちは考えます。そして努力を惜しまないで、私たちは、神様が働いてくださる道をですね、探り求めていかなければなりません。さらに第3番目、第3に、求めを探して、ただけという内容は、忍耐強くなければなりません。祈り求め続けなさい、叩き続けなさい、そして探し続けなさいという意味が含まれております。ですから、私たちは祈り求めたときに求めを探して叩き出すというのは、これは神様の御心にかなって、御心を求めるために、私たちは忍耐強く祈り求め、大胆で勇気を持って祈り求めなければならないということを私たちに教えております。昔、ジョージ・ミューラーという人はですね、祈り続けることを大切さを教えました。5人の人を伝道しておりましたが、その5人の1人目は5年後に、2人目が10年後、そして3人目、4人目が25年後、祈り続けて、5年、10年、25年。そして、最後の一人のために祈っておりましたが、その祈ってた最中にジョージ・ミューラーは亡くなりまして、亡くなった6ヶ月のうちに、この5人目が成就したという。これに、この例えがありますように、私たちは、神様は必ず聞いて、くださると信じて、熱心に求めていかなければなりません。昔、関西成長学院という西の宮におりましたときに、その学校はですね、宣教師の方が学校でいます。スウェーデンミッションという団体が作りまして、スウェーデンミッションとノルウェーミッションと、そして日本の宣教団、この JEC という団体が作った進学校です。ノルウェーの宣教師がたくさんおりましたので、お風呂に、サウナがあったんです。ちっちゃなサウナでありましたけども、サウナなどもありました。そして学校の寄宿舎みたいな感じで、お祈りをすると、あんまり大きな声を出すと怒られるという学校であったんですね。そこで、リクレーションがありまして、今のですね、万博公園の方に行って、バレーボールとか運動を出しました。で、私も同じように、このリグレーションをしましたですね。で、久しぶりだったので、その芝生のところにメガネを置いて、そのまま出てしまいました。集合が時間が来ましたので、帰った時にメガネを置いたことを忘れておりました。土曜日の日にメガネを忘れて、日曜日経って、月曜日経っても、探しに行っても、きっとメガネはないだろう。でもメガネ古いから神様は取られたので、また新しい良いメガネが与えられるからいいかなというふうに考えております。月曜日ですね、求めをさらば与えられる。探しなさい、私たちは見出す。探しなさい、そうすれば必ず手に入れることができる。その仕事が急にやってきましたですね。自宅の門間から、この月曜日に万博公園に参りました。そしてですね、私が寝たと思われる出来事、ところのもうくまなく探したんですけど、メガネは見出せませんでした。1時間半を探してないんだから、もうこれでいいでしょう。神様、お祈りをしてですね、神様もういいでしょう。新しいメガネ買いますよ。新しいメガネ与えられると信じますよと、このようにですね、お祈りをしたわけです。最後に、お祈りを捧げて、この今日は、メガネを探しに来たんですが、天のお父様、もうメガネを散々探したけどもないので、帰りますというお祈りをしたんです。そして最後に祈り終えた時に、目の前に本当に150メートル先でありましたが、芝生の中に何かキラリと光るものがあったんですね。まさか、ちょっとしたらあったのかなと思って、そのキラリと光ったところで、どんどん歩いていきましたが、なんと芝生の中に私の眼鏡がちゃんと置いてあったんですね。その眼鏡を見て、主は与え、主は取られる、主の皆を褒めるせな、 また求めをさらば必ず与えられるのは本当なのということを体験いたしました。このように私たちはどんな状況の中に置かれたとしても、うせものが出たとしても、何歩探してもみんなの努力の限界を超えたとしても主にですねいつもいつも伝えて探しそして求め探し探し続けなければなりません。そして第2番目の時に8節を見ます。マタイの7章の8節です。ダビデであって求めるものは受け探すものは見つけ出し探すものは開かれますと書いてあります。ここで一つ考えなければならないのはどうして私たちはこれほど、神様に求めて、探して探し続けるのでしょうか。この8節を見ますときに誰であれ求めるものは受け探すものは見つけ出し叩くものは開かれますと書いてあります。これは、ルカの文章を 見ますと最近に語彙学の聖書を見ますときにこう書いてあるそうですね。語彙学では開けてもらえるからであると書いてあるそうです。というのはからであるあ求めるものは必ず手に入れるからである。また求めるものは必ず誰でも、誰であってもそれを得ることができるというふうにですね8節に書いてあります。ヤコブの一章の5節8節から見ますと、あなた方の中に知恵のかけた人がいるならその人は誰にでも教えなくとがめることなくお当たりになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられる。たとえそれが、尽くされた祈りであろうが尽くされていない祈りであろうが悪人の祈りであろうが信仰の祈りであるならばですね、少しも疑わずに信じて願うならば神様はそれ願いを聞いてくださるという言葉を私たちに約束しているんですね。ですから必ず聞かれるというこの気持ちを持って祈るならば、その祈りは聞かれるということですね。私たちはああかな聞いて神様聞いてくださるかな聞いてくださなければいいかなもういいかなもう諦めようかなどうしようかなと思いながら疑いながら祈るならば何一つ手に入れることはできない。でも信じて祈るならば信じて求めるならばその求めたものを誰でやったとしても手に入れることはできると神様は私たちに約束をしていらっしゃるんですね。ですから私たちは誰でやっても手に入れることができるという信仰のですね確信というものをですね投げ捨てないで私たちは祈り続けなければなりません。聖書の中にもですね信仰の与えられるという信仰の確信を投げ捨てないで頑張って祈りなさいという言葉があります。私たちはその言葉に励まされてどんな時にも祈り続けるようにしていかなければなりません。ヨハネの福音書の16-23にその日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によって、あなた方にお渡りになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けること。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。天のお父様は私たちが失せ物を、祈りが聞かれて、なくしたものを手に入れて、そしてですね、祈り願ったものを手に入れて喜んでいる様を非常にお喜びになります。私たちはこの地上で生かされておりますが、人生を楽しむ、そして人生に必要なものを求めるということをですね、私たちはするときにそれを天のお父様はそれを十分に満たしてくださるとこのように約束していただくんです。ですから、祈り求めるのは必ず与えられると信じて私たちは祈るものとなっていただきましょう。第三の目にではこれを私たちに基づいて祈ればその結果与えられるものは、何でしょうか。もう一つはね、もう一つですね、では祈り求めたら誰でも彼でもどんな人でも聞かれると書いてあるんですけども、神様を知らない人は大丈夫かということですね。でも神様は 私たちに対して自分の子供が求めるならば、その祈りは聞いてあげると言いました。神の御子であるという条件が必要です。イエス様を知らない人がですね、アバ父といって天のお父様をお父様と呼ぶことはできないですね。天の神様が私に聞いてくださる祈りというのは、神の子供としてあがなわれた私たちが求めるときに天のお父様を聞いてくださる。ですから条件があります。神様は信じることです。あとそれはイエス・キリストの何をって求めることを与えられると書いてありますように、イエス・キリストを信じることが私たちに必要な出来事です。ではこのような過酷な条件の中でクリスチャンである、熱心に求める、神の御心を求めて祈る、祈り続ける、忍耐強く祈るというような過酷な条件で私たちが祈るときに、どのような祈り、この課題が、祝福を私たちにくださるんでしょう。9節から10節を見ますときに、あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子がくだ、魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものであっても自分の子供たち、子供には良いものを与えることをしているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものを出さないことがありましょう。ここで、良いものを与えると神様は私たちに約束されました。自分、人間の子供が、人間の父親が自分の子供の求めに応じて、パンの代わりに蛇を与えることがあろうかと、このように書いてあります。ですから、この天のお父様は私たちを神の子供として最もですね、良いものを持って私たちに、この与えて良いものを与えてください。私たちがパンを求めたらパンをですね、天のお父様を与えてくださるとは書いてない。私たちが何かを求めた時に、その何かを求めたものをそのまま与えると聖書は書いてあります。私たちにとって良いものを神様は与えてくださると、このように言っていらっしゃるんです。ですから求めたものが神様の、求めたものが神様の愛の中で良いと思われたもの、私たちにとって良いと思われたものをチョイスして天のお父様は私たちにくださると言っていらっしゃるんです。第2コリントの12章の7節から10節の中に、パウロがこのように言いました。パウロは、ダマスカ東領において、光に当てられてイエス・キリストを信じた、改心した人であります。ですから、その生涯において、目がですね、少し悪いのではないかと言われておりました。そして、パウロは人が癒せるけど、自分は癒されなかった。どんどん奇跡を行うけども、自分には奇跡を行わなくてどうして癒されないんだろうと、彼はですね、一生懸命神様にこの証が立たないから一生懸命祈りました。でも、パウロにこういう答えがですね、神様から与えられました。まだその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。これは、病気のことですね。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと、三度も主に願います。熱心に求めました。三度も求めました。完全に求めました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われています。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを取りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦難、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。神様はパウロの祈りに応えて恵みを与えてくださいます。良いものを与えてくださいます。それは弱さ、困難、災害、迫害に耐えうる神様の恵みによって彼を愛してくださいました。ですから神様の与えてくださるものを目標としてですね、ありとあらゆるパウロの悩みに対して神様は答えてくださいました。でも私たちはですね、 求めたものが与えられないと神様に反抗いたします。そして願ったものが願い通りのものでないと私たちは思うことがあります。でも神様は長い視野を持って、長い永遠の視野を持って私たちに必要なものを私たちに与えてくださいます。ルカの福音書では、求めをさらば与えられ、あなた方は天のお父様が賜物を与えていることを知らないのかとこう書いてあります。天のお父様は神様を信じる私たち一人一人に、賜物として、神様の恵みの賜物として聖霊の賜物を与えてくださいます。イエス・キリストを信じた人は、誰でもどんな人であるともその内側に、このイエス・キリストの聖霊なる賜物を与えられております。聖霊なるこの賜物というのは全ての祝福の源であり、全ての神様の祝福の原動力になるお方でいらっしゃいます。ですから私たちは、本を求める必要はないんです。私たちは必要を求める必要はないんです。私たちのうちに必要があるんです。私たちの中に全てを満たす聖霊の賜物を私たちは持っている。アバ父よと言って私たちのうちに住まう聖霊様は、私たちの必要を私たちが願う以上に必要だと感じて私たちに備えてくださいます。ですから天のお父様は私たちの必要を答えてくださる以上に、その聖霊の賜物を通して私たちの必要にいつもいつも答えていてくださるんですね。このようにして聖霊なるところの賜物を私たちはいただいていること、これを本当に私たちは感謝しなければなりません。ロマ書の8章の15節に、あなた方は人を再び狂気に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって嵐しきよと言います。ですから私たちの神様はもう担任ではなく、私たちのお父様になっています。私たちはお父様の子供として、ありとあらゆる天のお父様の持っていらっしゃるその祝福を自分のものとして所有することができているんです。ですから求める前に私たちは全てのものを神様からいただいている。そしてそれを形にするためには、聖霊なる神様が私たちのうちに住んで、それを形にするように働き続けてもらっているんです。エペソ人への手紙の6章の18節に、すべての祈りと願いとを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。どのような祈りだろうが、願いだろうが、そのすべてを叶えられている。また、どのような祈りだろうが、どのような願いだろうとも、聖霊様によってそれは実現可能だと私たちに約束していらっしゃる。ですから、パウロはですね、このエペソ人の手紙の中で言われていることは、あなたの一部は全て神様が満たしてください。そのような願いをするよりも、もっと隣人のために祈りなさい。また救われてない、この恵みを受けてない人々のために、一生懸命魂の救いのために祈る方が、もっとあなたにとってふさわしいところにですね、私たちに来ているんですね。最後にエドワイナの11章の40節をお読みします。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありません。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを、感謝いたします。神様を信じるならば神の栄光を見るであると言ったではないか。ラザロのこの石を取り除けて腐っておりましたから、ラザロは死からよみがえって、その栄光、神の栄光を表すことができました。もし私たちが、求めを叩きなさい、そしてまた探しなさいと思うときに、熱心に神様に求めるならば、神は子供の祈りに対して速やかに応えています。そして天のお父様はですね、こんなものでいいのか、こんな小さなものでいいのか、あなたに万物を捧げたけども、こんな小さなものをあなたは願っているけど、これでいいのか、 もっと大いなるものをあげようと言って聖霊の賜物を私たちにください。そして聖霊なる賜物はですね、先ほど言いましたように、物を願い事を具現化するその力の神様の源であります。ですから無から有を生み出す力、そしてないものをあるもののように呼び出す力を神様はお持ちでいらっしゃいます。それを同じようにして私たちも同じ能力を神様からいただいております。それは聖霊なる賜物を通して私たちはそれを実現することができます。神の栄光を見たいと言うと、信じるならば神の栄光を見るとこのようにおっしゃいました。私たちはもう神様の栄光をですね、ありとあらゆる出来事を通し、祈りの願いを実現することを通し、それ以上の源、力の源となる聖霊様の力を持って神の栄光を見るようにしてまいりました。私たちの必要はたくさんあるかもしれません。その求めて求めてそれが実現したら、その実現以上のものをですね、さらに大きなものを私たちは求めて神の栄光をさせていただいてまいりました。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。あなたは生きていらっしゃいまして、私たちの願いに応えて十分に応えることのお出来になる方でいらっしゃることを感謝いたします。どうぞ私たちの無駄なものは小さなものであり、自分たちの尺度にあったものしか求めません。それ以上の祝福を持って神は私たちを満たしていてくださることを感謝いたします。どうぞ聖霊なる神様が私たちのうちにいらっしゃり、神ご自身が力の源となって私たちを振り起こしてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちは、目に見えるもの、目に見えないものを両方支配する力を神様からいただいていることを感謝いたします。それをフルに用いることができるように、祝福を与えてくださるように、主をお願いいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。